真夜中のオープンダイアローグ。この番組は対話の街京都を目指す上行がお送りいたします。こんばんは。対話の街京都を目指す上行のばっちゃんです。ついうっかりと深夜にお聞きいただきありがとうございます。対話の街京都を目指す上行では、対話を地域に広める活動をしています。対話といっても、広めたい対話はフィンランドのオープンダイアローグという1980年代から開発と実践が続けられてきた統合失調症などのケアの手法であり、そのサービスを供給するシステムや背景にある思想など30年以上の実績がある対話ダイアローグです。今日はですね、その一冊丸ごとオープンダイアローグね、オープンダイアローグって言ってもなかなかね、なんだろうっていう人も多いと思いますから、東見書房さんというところからですね、一冊丸ごとオープンダイアローグの本が出ました。ナラティブとケアっていう本なんですけどね、まあこの中にいろいろなところでオープンダイアローグが活用されているという論文ですよね。論文が専門家の先生方、実践をされている方々載せられておりますが、対話の街京都を目指す上行が展開しております地域にベンチを置く活動のエッセイもで、こちらに載っておりますので、ぜひですね、気になる方は手に取ってご覧ください。それでですね、この本なんですけど、責任編集は精神科医の森川水明さんですね。オープンダイアログご存知の方はもう有名人なんでね、知っておられると思いますけれども、直接フィンランドの西ラップランドケロプダス病院まで行ってですね、オープンダイアログの研修を受けられて、ご自身が実践されております。それで今日はですね、この本の中から、序章ですね、ご紹介したいと思います。タイトルはオープンダイアローグの世界へようこそってなってまして、序章、対話を始める前のことにとても時間をかけるというふうな、序章があります。私たちはですね、会議とか、ミーティングとか、そこまで行かなくてもね、世間話でもいいですけどね、やっぱり人と声をか交わし合うわけですけれども、そういう場でですね、参加者はそれぞれで異なるはずですと。そうですよね、皆さん、一人として同じ人はいないと思うんですけれどもね、異なるけれども、それを聞かれることはなく、例えば進行役の人が会のテーマはこれだと思い込んだまま始めてしまったり、よくありますよね。ファシリテーターっていう方がやっぱりその場を作ってしまう可能性もありますよね。でも集まってこられる方は様々、会社の会議でも様々、地域の寄り合いの話し合いでも様々ですね。例えば進行役の人が会のテーマはこれだと思い込んだまま始めてしまったり、または会の中で発言力の強い人の声で会の進行方向が決まったりしてしまったとしたら、その進行内容に関係のないと思う人は、ただ時間が過ぎるのを待つか、会そのものに意味がないと思うか、または進行を妨害する意見を出すかなどが起こり、その会は対話的にはならない可能性が、高まるでしょうと。このように、森川水明さんは書かれております。これ本当にね、起こりがちなんですよね。なんか非常に残念な声がね、聞こえてきてしまう場合があります。先日も会合でですね、突っ込む発言に対してね、大変反省をしておりますとか、もう私は話しませんとかね、そういう言葉がね飛んでしまうと、ちょっと本当にそういう場っていうのは、意味がないというか、ただ時間が過ぎるのを待つという人も現れてしまいますよね。本当に気をつけたいところです。そしてこの序章の中でですね、 このオープンダイアログっていうものなんですけどもね、なんかこう投資著書を直す手法だみたいなことになりがちなのかもしれませんけれども、さまざまなですね、シーンで、活用されています。例えばですね、認知症とか子どものアドボカシーとかね、あとは経験専門家、まあ、ピアサポートですね、当事者さんたちのサポートとか、あとはに、認知症言いましたか、ダイアローグインザダークってね、これ結構ね、知っておられる方は知っておられると思うんですけれどもね、あとはまあ自殺希少地域の研究とかね、まあ、いろんなことがこの本には載ってますね。それでですね、大事なところはですね、こういうまあ話し合い、まあ、もちろんあのダイアローグというね、対話っていうこと、日本語にしたら対話なんですけどね、ダイアローグ、まあ、会議でもいいですけどね、ミーティングでもいいですけどね、クロージングっていうことがあります。まあ、最後ですね、どうやって終わるかということですね。クロージングは対話ミーティングでは本人たちの声で終わるというものです。ファシリテーターの声で終わらない。これね、よくあるのがね、ファシリテーターの人がまとめてしまうんですよね、場をね。まあそれが一般的だと思いますよね。ファシリテーターの声で終わらない。今日話されたことを要約したり解釈したりしない。ね、なかなか普通の皆さんの感覚とはちょっと違うような感じがしますよね。可能性を閉じるようなことにならないように。うん。なかなかね、これは今までの感覚と違うと思いますね。あれもこれもそれもあるんだなと、可能性を開いたままにする。まあ、特にね、あの会社の会議なんかでは議論をして、決めないといけないというね、場面もあると思いますが、なんかフィンランドではこういうふうにして可能性を探る対話をするということと、それから、決を取るっていうんですかね、採決を取るというのは分けておられるそうなんですよね。ですから十分に対話および議論が尽くされて、お互いの言ってることを意味理解してっていう場は場であって、そして、お互いの意味理解をした上で採決を取ると、まあ、そういうふうなね、採決の取り方ができたら、まあ、遺恨も残らないのかもしれないですね。なんかもう数の原理でね、もう買ったもんが、ね、天下だみたいなね、ことが民主主義で行われておりますけれども、なんかちょっと感覚が違うみたいですね。ということで今日はですね、東海書房さんから発売されましたナラティブドケア、森川水明さんの序書を少しお知らせ、お伝えしました。この番組は対話の町京都を目指す神行がお送りいたしました。僕だけの部屋の中で誰にも会えない、助けて、僕は彼を呼び出した。なんとも奇妙なひげをつけ、彼は僕の目を笑わせた。弱音吐きだ。